8時だよ。
神様、
仏様、
寺社巡りや仏像見物に行列ができ、宗教本が次々とヒットを飛ばすなど、近頃神社やお寺、そして教会はちょっとしたブームに。神様仏様の世界に親しんでもらう30分番組です。今週のこの番組は各種水道工事のことならお任せ、そして来年10月16日に開催されます天ヶ崎ハーフマラソンを応援しています大城工業所さん、そして年末年始のご予定はお決まりですか、各種宴会のことなら心のこもったおもてなしを店主一人が行います焼き鳥売り屋さん、そして地域に愛されるお寺を目指します。安心してください、十分に愛されてますよ、の上岸寺さん、スマホより、あ、失礼いたしました、が支えてくださっています。 DJ は先日牧野さんのお子さんが七五三にお参りくださいました貴船神社宮司の枝正助と、
スマホより目と目で LINE つなごうよをモットーに頑張っております、上岸住職の広林光信と。
素晴らしいなんかメッセージですね、そのもうちょっとしたら牧野さんのお子様がお参りに来てくださる教会に教会、関西学中学部で教師と牧師とポンをしております福島明と、
アシスタントの正美です、こんばんは、
はい、こんばんは、
今広林さんと枝さんがちょっと触れられた、うんうん、ね、もう一度お願いします、
はいはい、
スマホより、
スマホより、歌会始めにこれ選ばれた、歌会始め
に
選ばれた、
本当にバカにしちゃう本当にもうい
いですよね、はい、これね、
もう一度言ってください、
は
い、
スマホより目と目で LINE つなごうよっていう、うん、実は
LINE の会社の宣伝ですよ、
ね、違う、あの尼崎市子ども、青少年局の青少年課が、
はい、
兵庫ですね、うん、青少年健全育成非行化防止入賞兵庫ということで、
なんと市議会議員
長賞を、私の、
いわゆるトップですよね、
女房であります、はい、
大森さんの、
はい
はい、
作りまして、
はいはいはい、おめでとうございます、
それおめでとうございます、
本当ね、
おめでとうございます、
全然
快挙ですね、
思ってます、
あ、そうです、これ快挙、は
い、
ね、
やっぱりことね、書いてはりますもん、
ね、でもいいですよね、私たちのね、
う
ん、
そうですね、
市町村いいですよね、うん、チームプレー、必殺技を思いやりっていいな、
あ、それはお子さんの ね、子供さんの、
ね、私たちの必殺技はね、うんうんうん、
けなし合い
いやいやいや、
それでその広林さんはスマホを使ってはないのですか、
あ、そうです、そういうことですか、ね、
そうです、
その代わり今日は
ガラケーです、
今日はあの進行表はプリントアウトせずになんか、うん、
タブレット、
この頃デジタル化してるんですか、
はい、ね、全然こっち見ずにずっとその画面ばっかり見てはりますよね、
なんかすごい偉い突っ込み、本当にさっきまで、
まあ、でも本当これ大事ですよね、
うん、
あのだって今 LINE で会話してる親子とか
隣にいてもね、
うん、いる、
うんうん、そうです、そうです、
恋人同士もね、なんか、うん、いるのに LINE でずっと喋って、
う
ん、
そうそう、電話つながってんのにね、
うん、無言とか、
駅あの電車の時ですぐ分かりますよね、
あ、
ほ今もうほとんど携帯見てらっしゃいますよね、
うん、あ、電車の中でね、
電車の中で、
うんうん、
ね、
携帯の話や、
うん、それは、え、広林さん何見てるんですか、
え、私は本か、
新聞か、新聞か見ながら周り見て、みんな携帯見とんなと思って見たんですよ、うん、
はい、
あ、忙しいですよね、結構、うん、
そう、あちこち見なかった
からね、あの、まあ、目配りですか、ね、
週刊誌とか10秒くらいで終わりますもんね、読み終わり、
は
い、
あグラビアだけであ
のすいません、はい、そのすいません、はい、あの前回すいませんでした、はい、あの男と女に友情が集中するのが、すいません、突然あの
あでもイブな
すいません、でなんか、うん、なんで友情が成立しないかの4要件っていうのをなんか、
は
い、
ポンさんが、ポンさんが、ね、詳しく調べてこられていて、
調べて改めて読んだけど大したことなかった
ですね、まあ、その4つの条件、
まあ、一応ですね、どうしても恋心を抱いてしまったり、
うんうん、
どちらかにパートナーができたら、うん、あの遠慮するというか疎遠になるということとか、あるいはこれ面白いと思ったのは、その人にとって自分一番の友達だと思った瞬間にいわゆる独占欲が出て、うん、その独占欲が相手にとって負担になって長続きしないんじゃないかという意見とか、いろいろで、相手が恋愛対象ということを思えなくなったら友情は存在すると、であの、友情は成立すると、
はあはあはあ、
いうふうなことね、
は
い、で結局結論は、
うん、
自制心があるかないかということだけだと、はい、そういうことになってました。
自制心があるかないかということだから、恋愛感情が生まれてもそれを自制をすれば、うん、そうそうそう、友情が生まれるってことなんですね、うん、
ですよね、
うん、でも恋愛が生まれちゃう可能性があるってことですね、うん、結局ね。
そうですね、なるほど、成り立ちます。
やっぱり危険だよ ね、 ね。
じゃあ、ね、スタッフも大丈夫です、うん、
は
いやいやいや
大丈夫ですよ。
男同士の友情はやっぱり成立しますかね、
うん、はい。
まあ、でも結構やっぱり広林さんと友情があるかなと、何回も独占欲が、
うん、あ出てきた。これはちょっと危険ですよね。
やっぱり広林さんは他の宗教者と話をしているのを見るとすごくイラッとしたり、
嫉妬
心が、
本当に今日はなんか褒め殺し、
ジェラシーですね。
でもその友情でもそのジェラシーというか、そのどっちが重いじゃないですけど、そういうバランスって結構
ありますね、それ
絶妙ですよね。
あとやっぱりそういう逆に言うと、ライバル関係っていうのもいいじゃないですかね、そういう一緒に高めていくっていう、
お互いに切磋琢磨
して。さっきそのポンさんがおっしゃってた自制って、その男同士とか女同士の友情でも成立すると思うんですよ、うん、なんか嫉妬心とかそういう独占欲を自制した上でみんな成り立ってるわけじゃないですか、うん、大人の関係というか、はい、そうです、そうです、深いなと思いながら、
ね、本当は自制心ないんだけど、それを自制心あるように見せかけて友情を成り立たせると。
なるほど、
はい
ね、僕も気をつけます。今までずっと若さを独占してたんですけど、
あやっぱり
最近違う神社の方と仲良くされてるみたいな、うん、
え、
まあ、でもそれはもう許します。
いやでも、ね、
しないの、
わざくん忙しいからね、
うん、そうなんですよ、
やっぱ癒されたいところがね、
ちらつかしようんですよね、僕最近あの人と仲いいんですよね、
そうですよね、
ようやく若さくんも知って知って江田さんから出場するときが来たんですよ、
とっくりね、
羽ばたいてる、巣立つ巣立つときが来たんですよ、
それ逆に、はい、あの自分に目を向けてほしいというアピールじゃないですか。
多分そうです、多分そうですね、
そうそう、
ね、
そうそう、
自分のことが一番、
独占欲の裏は愛情ですから、さすが小説家です。
さすが。
そしてなんと、
はい、ラジャさん、
はい、ラジャさん
が、はい、が、本を出されたということで、はい、
また2度目の2度目というか、震災後の2度目のネパールに行かれたんですけど、そのちょうど間に2冊目の本を書かれて、
うん、はい、幸せな家族というタイトルで、はいはい、う
ん、以前も紹介された2冊目なんですけど、ぜひ視聴者の皆さんも欲しい方はどんどん、
はい、メールファックスで、はい、感想をつ、あのこの番組の感想などをつけていただいたら、うん、はい、ね、当たりやすいかもしれません、
はい、親の勤めなんていうのはいいですよね、うん、多分これ明治時代の教育直後なんかでも通用してると思うんですけど、うん、ですね、同じだと思うんですけど、
なんかエッセイ的な、うん、はい、内容の本になってます、うん、はい、ぜひご応募ください、
はいはい、よろしくお願いします。
さて、
はい、
今年もあとわずか、
本当ですね、早いです
ね、迫ってきましたね、
1ヶ月半です、
ですね、はい、本当に、はい、
年末恒例になりました企画がやってまいります、
はい、
年忘れだよ神様仏様、うん、
これ本当に年忘れだよ、
いやそんな名前ついてるんですか、
あれ、
公開収録 in 蓮心庵が開催決定しました、
はい、釈顧問の、はい、蓮心庵で、はい、
12月21日月曜日、はい、18時から公開収録、
はい、
ということで、
場所どこでしたっけ、
ソネ
ー、そうです、豊中のソネーのですね、
はい、ソネーにはどうやって行ったよ、宝塚線、
あ、違う、宝塚線、
宝塚線、
はい、
重曹からね、
応募はまだで告知のみですね、
うん、はい、先着
10名、その10名じゃないですよ、はい、たくさん大丈夫です、はい、釈先生のツイッターなどでね、情報をぜひ、うん、ご覧いただければと思います、
はい、
昨年度はいかがでした、公開収録、
なんかね、うん、ボロボロでしたね、はい、
公開収録が、うん、ああいう形で初めてやったんですかね、
でその後
3人で出張したの初めて、
うん、そうですね、
3人揃って初めて、
でその後キルネ神社だったんです
よ
ね、
う
ん
う
ん、
まあ、あれでもホームタウンですからね、
あ3回も続いてる、
ね、3回ですね、公開、
もう慣れたもん
ですね、公開収録はね、いやでも多分ね、釈先生がまたトリッキーな仕掛けをすると思いますんで、うんまね
ねうん、結構釈先生皆さんをできれば困らしたいという狙いが、
う
ん、
そういうところが、
ね、いつもの皆さんと違う側面を見たいとおっしゃっているので、うん、たまには真面目なのが見たいよね、ポンさん特にね、
はい、ですよね
今年 の、 その公開収録に対する抱負はいかがですか、
うん、やっぱりチャレンジしましょうね、
はい
また年忘れですからね。
またね、はい、その後の打ち上げも楽しみなんで、うん、また新たな出会いで、
はい、
もう去年はポンさん収録ではふざけたと言ってたのに、
はいはい、
もう打ち上げでは真剣に若いスタッフと、
あそうそう、
もう人生について語ってた
という、うん、人生に語ってました。
釈先生の息子さん、
そうなんですよ、息子さんを回収させようと思って、ね、必死になってた
り、怒られますよ。
はい、おもろすぎる。
年末年始といえばですね。
うん、まだ
この方、
はい、
こんばんは、埼玉のヘビーリスナーです、はい、はい、しっかりサイレントリスナーになっていて申し訳ありません、うん、でも毎週楽しみに聞いています。いえいえ、はい、秋も尼崎ではイベントが盛りだくさん、うん、甘いも祭り雲博2015も盛り上がったようですね。公開収録もされるようでぜひともと言いたいところですが、今回は欠席届を出させてください、はい、放送を楽しみにしています、はい、ちなみに年越しの尼崎の宿は予約済みですということで、
やっぱり、
今年も貴船神社さんで年越し、
うん、今結構あの尼崎市内も混んでるんですよね、うん、今
でもね、今すごいですよ、全国、うんうん、もう、うん、京都とか大阪、あ、うん、もう
外国の方がね、
京都なんかすごいんですよ、うん、もうね、悪いですけど、うん、ビジネスホテルで2万とか3万なんですからね、うん、信じられない。
いくつ持ってるんですか、
は
ホテルは、
うん、は
持ってないですか、
フリーパスの
この野郎
あ、ちなみにですね、うん、あの埼玉のヘビーリスナーさんはあの、うん、今年度も尼崎へふるさと納税をさせてもらいましたということで、皆さんあの様々なね、あの、はい、お礼品のバリエーションもありますので、
はい、僕は
あの
福島県にふるさと納税しました、うん、はい、福島つながりでね、
あ、そっかそっか、すごい。ではこのふるさと納税の金額が江田さんの社会教育委員の報酬になるということで、う
ん、
はい、
よう分からんけど何のことかよう分からん、はい、
じゃあ次行きましょうか、はい、はい、次行ってみよう。
教えて神様仏様。
このコーナーでは宮司に関する疑問に宮司住職牧師の皆さんにできる限りお答えいただきます、
はい、
ラジオネーム太平楽さん。宗教的儀式には心身を清めるという準備がつきものかと思いますが、大事な宗教的行事の前に特定の入浴剤にしているとかこれを飲んでいるなど、皆さんが特別にやっている準備やジンクスなどはありますか。
面白いな、太平楽さんってやっぱりなんか隙間が気になるんでしょうね何なんだろうこれ、面白いな。でも心身清めるって
リアルやね、入浴剤ってね。
なんかありますか、江田さん。
ないです。
江田さん結構多そうなんです
ね。ないですね。なんかね、
自らを清める
特定の入浴剤はないですね。
あ、特定入浴剤はない。ああ、ないですね。特定の入浴剤はないのね。
はい。それはまああの、はい、大祭などの前は尿物は食べないとか。
あ、
食食べるもんね。
あ、そっか。
はい。あとは、
お祭りの四つ足も
ですね。当日は、四つ足の動物のお肉は食べないとか、鳥は OK ですね。
え、前日、
はい、前日も基本的に食べない方がいいですよね。あ、まあ、決済って言ってできるだけ身を清めるってことをしますんで、うん、ただまあね、これは理想ですね。現実としては、一人でお宮の留守番してる宮司さんは、うん、宵宮のゴミ掃除をしてドロドロの体で多分次の日の大祭迎えてますから。
本当ね、それは
でしかも、大きな宮さんの宮司さんは、うん、大祭が始まる前にお風呂ちょっと入って身を清めますけども、ギリギリまで我々準備ですからね。ドロドロに汗かきながらとりあえずボディータオルでこうやって拭いて。
いやもう今日、ね、テレビじゃ なくて、うん、ラジオなのは残念なんですけど、うん、その顔が最高。ドロドロになりながら。はい。ポーさんどうなんですか。
あ、清めてます。
ありがとう。
はい。
なんで教会行かれる前とかは特に何かしてるとかそういうのない
です
か。
まあ牧師で礼拝の直前やっぱりね。
う
ん、
はい。どうされたんです
か。滝には打たれてがシャワーに打たれて。
はい。
はい。
ではい、
清めて。
あ、そう、
ね、はい、十字は切らないんですよね。
十字は切らないです。
これを飲んでるとかで特定の入浴剤ってあるんですか。
特定
ありますね。これ聞きたいな。
はい、
はい、あるんですか。
はい、
それは
いや、これ放送禁止用語なんで言えないです
、はい、あ、そう
なんです。どんなんですか。
はい、
入浴剤ね。
で、なんか飲んでますか。
あ、なんか飲んでます。
何飲んで
ます。ビオフィルメンとか、はい、なんか
ビオフィルメン
広林さんは何か特定の入浴剤はあるんですか。
いやいや、私結構入浴剤はいろんなジャンルで、
あの入浴じゃなくて香る入浴剤ですよね、
はい、
高級な方
ですか、ね、高級日本じゃなくて香る方ですよね。
いや、もう本当にもう
香る人ですよね。
いえ、
日本人
です。あ、日本人なんです。いや、でも私はやっぱりあれですね、本当にまあ大事な
人前で
ね、で例えば人前で
何の香水をつけられますか。
いや、香水じゃないですね。水つけないです。
つけないですか。
はい、もう自然にお香が、はい、
つけてるのはいればぐらいですか。
大丈夫
いれば方向
だ。いや、でもやっぱり、顔洗って歯磨いて、はい、はい、そうですね。お口くちくちこんなみんで、でもね、やっぱり、うん、あれですよ、私の、まあ、 先輩っていうかはもうすごい、はい、例えば前日にこうやって公演が控えてたら、うんうんもう生ものは食べないとか、
あお腹壊したらね、
そう
体調管理、
生もの体調管理っていうのはすっごいされてる方、すっごいありますね。
結婚式とかお葬式とかあったら、やっぱり皆さんね、代わりがいないわけじゃないですか。急に行って行かないから、
ね、あれね、お祝い事は比較的お酒許されますよね。あのちょっと一つ前にお祝い事がありましてというのはありますので、うちの父親なんかは結構飲んで仕事して
そういう循環で
さすが伝
説のどっかぶつけてってね、
周囲感がもうやめとこ
う。じゃあ別にあの皆さんは右足から靴履くとか、左足から足袋履くとか、そういうなんか決まり事みたいなのもないんですか。
うちはな、うちはない。
自分自身のジンクスとして。
俺はないですね。ジンクスはないですね。
アメンボ青いな、青いは言わないですか。
アメンボ赤いな、
すいません。あの公演途中で、あのこう詰まったら自分でアメンボ赤いな、青いで
言えてませんよ。
やっぱりダメです。もう入れ歯がダメだ。変えよう。
まあでも私は一つだけ、お祭りの間とかやっぱりお正月なんかは一切アルコールは口にしないですね、あのいつ何時どういう方がお越しになるかわからないということで、あのお酒は飲まない、まあ、それはあの夏祭りが特にお酒の前ごとで山合わせ、だんじりに山合わせに事故を起きないっていう願掛けをして、
うん、ちなみにまさみさんは何かあります、うん、その宗教的とかじゃなくて、なんか
こう私いつも靴履くの、
原稿締め切り終われたら
靴履く順番
売り屋に行かない、
違います、靴履くとき右側から履きます。なんかそうじゃないと気持ち悪いです。靴下と靴右です。
いや私もそうですね。あ私も右から、右から。
なんかそうじゃないと気持ち悪い。
そう考えると右、ね、右。
じゃあ服も右から？
右からかもしれない。
ポンさん服の次何質問しはる？ひろまさんパンツは右からですか？
ね、もうはい、行きましょう。はい、じゃあ。
まだあるんですか。
はい、次行ってみよう、はい、
宮司と住職のお悩み相談。
このコーナーでは皆様のお悩みを宮司住職牧師の皆さんがすっきりと解決してくださいます。ラジオネームジョーズさん、27歳の弟が新型うつになったと弟と同居する実家の母親から連絡がありました。仕事の時間はうつ状態、プライベートの時間は全く問題ないという症状だそうです。医学的にはよく分かりませんが、私からすれば甘えてるだけと叱ればいいのにと思うのですが、どうやら両親はそうもいかないようです。昔から心の問題に向き合ってきた宗教ではどうやって解決してきたのでしょうというお悩みです。
いやなんかすごい今の現代が抱えている一つでしょう ね
この新型として初めて私聞いたんですけどね、全然。
いや、あ、そうですか、はい、私も全然専門家じゃないんですけど、その新型うつっていうこれまでのそのうつ病とは違った意味で、あの新型うつっていうので、ね、あのなんかあるっていうので、
ポンさんが、はい、
なんか2007年頃から使われてるって書いてありますね。
ああそうですか。
どういうものですか。
精神科医の加山里香さんが使い始めたって書いてありますけど、
ね、
本
に書かれたんですね、はいはい、
それからはやったというか言い方がね、どうでしょうかね。
この新型うつっていうのは今ここに書いてある通りの症状なんですか。
症状なんですね。
それをこと新型うつっていう、
っていう感じ。
あの仕事の時だけ、行けない、だから仕事には行けないけど遊びには行けるとか、楽しい趣味とかそういうのには出かけられるっていう状態が若者の間だけではないんでしょうかね、なんかあるという。
でもこのご両親からしたら、ね、甘えてるだけと叱ればいいのにと思うけどって。でもよくね、あのこうやって うつ病っていうか、そういう精神的に悩んでる方に言ったらいけない言葉が、まあ、頑張れとか、
そうですね、
そういう励ましたらいかないとかっていうことはよく言われますけどね、ただこの症状によってっていうことの中で、果たしてそれが甘えなのかっていうとどうなんかなっていうこともありますけどね。
例えばこういうご質問を、あの宇治子さんなり門徒さんなり、まあ、生徒さんやったりご家族から来たら、どう皆さんお答えになります。
あの私だと、まあ、そこに一つのどうでしょうかね、 新型うつっていうふうに診断されたわけですよね、うん、じゃあそこの中でやっぱり治療っていうかそういうのがあるんだと思うんですけどね。じゃあ周りがどういうふうに接していいかっていうところをもっと言うならば、もう 甘えで許されるのか許されないのかっていうところはやっぱりそのケースバイケースによって全然違ってくるとは思いますけどね。でも私も結構例えば本当にもう愛しい人をかけられない人を亡くして、うん、そこでやっぱりどうしても心を塞ぎ込んで、うん、やっぱりもう本当に精神的にっていう方も結構おられまして、うん、もうその時はもうその方のもういろんななんか思いを、うん、まあ聞かせていただくっていうか、まあそこの中で傾聴って言いますけど、まあ、そういうことですかね、うんうん、と思いますけどね、はい
はい、割とあれですね、学生の中に多いですね、こうあ、まあ、環境不適応っていうか、ね、うんはいはい、とか、うん、友達ができないとか、うん、そういう悩み、うんまあ、メールでよく来ますけどね、
うん、
まあ、学生の若い人なんかにはいつも言うのは、うんまあ、旅に出たらどうですかって、うんまあ、10日間ぐらい西海岸とか行ったらどうですかとかね、うんうんまあ、そういうことを提案したり、以前それで提案して本当中国を親子で1ヶ月行かれたらそれでもう別人のように変わられたみたいな、その親もやっぱり仕事を休んで行ってもらわないと、で家族関係が実はその、まあ、家庭ではもうそういう、うん、あったみたいなんですけど、それを取り戻した結果、うん、また生きがいが生まれたということで、うん、違う人生を歩んでいかれたという人はいらっしゃいますけどね、うんうん、そういうなんかトラウマになった出来事が必ずあるんですよ、その、うん、なんかのショックを受けた、うんうん、でそれが普通よりも過敏というか、普通だったら気にしないことを気にしてしまうから、うん、それをずっとこうフィードバックしていつもそのことにこう、うん、立ち戻るの、それを忘れるための、うん、あるいはごまかせるための何かを した方がうん、いいというふうに思うんです
か、ね、そのケースだと家族がその仕事も休んでまで自分に向いてくれたっていうことが大きかった
んですよね、うん、いわゆる家族愛ですよね、
うん、っていうところは伝わったんでしょうね、うんうん、でもやっぱり結構傾向としてはこう真面目な人っていうか、
真面目な人が多いですね、
もうこうあるべきだっていうことが思ってらっしゃるっていうか、う
んまあ、それと挫折したことがないっていうかね、ま、叱られたことがない、
あ、そっか、そうい
う今のお子さんあんまりね叱られないって言いますよね、
う
ん
まあ、ね、結局親子関係でそこでそういう経験がない場合が多いです ね、
ね、ですよね。でも、うん、私の場合も実は父が亡くなって3年後に、うん、もう本当に症状はそんな重くはなかったんですけど、うん、まあ病院行ったら荷下ろしうつ病って言われましたね。3年間がむしゃらに来て、うんうん、でそこの中でなんか一旦落ち着いた時に本当にもう何もやる気起きなくて、
無気力感、
無気力感と、でなんかもうすごいこう自分の自尊感情というか、うん、なんかそれが、ま、全く持てなくて、結構あったんですよ。
そういうことが、
はあ、すいません、なんか
挫折感
今なんか
でもそれは
自己開示してしまった。
いやいやそれどうやって、う
ん、乗り越えられたんです
か。いやもう基本的にやっぱり家族というか、うん、やっぱり一番支えてくれたのは、うん、やっぱり養母でしたし、でやっぱり処方箋っていうか、うん、やっぱりお薬いただいて、でまあすごく、あと友達の支えとか、うん、でまあおかげさんで、はい、したんですけど、
その時支えれなくて申し訳なかった
です。何言ってんですか。本当にもう腹立つな。もう
でもその直そうと思う、そのちょっと客観的に自分を見られること
はできてたわけって
ことですか。うん、
だからそれができるっていうことがね、
実に症状が重くなると、うんうん、そこがなくなりますからね。そこはすごく、
じゃあその手前での方がいいんですかね、
う
ん、
今はね、そのスマホじゃないです、この SNS でね、割とその気持ちをね、
うん、
拡散できる手段があるんです、うん、誰でもいいから、うん、ツイッターでこう、うんうん、つぶやくことで、
はい、
割とそれで解放されていくっていう感じはしますね、
うん
うん、以前と違って
でしょうね、う
ん、江田さんいかがですか。
本当、うん、お二人のお話が参考になる。私は お越しになられたらその方のお話をひたすらに聞いて、うん、祈るのみなので、
うんはい、やっぱ傾聴
これといってお話をアドバイスさせていただくことはないですね、
はい、アドバイスとかしない方がいいですかと若さ入れ
てた。いや私はそのしない方がっていうか
具体的にできないですよね。
する術を知らないのでわからない。なぜお話を聞かせていただくと、うん、
叱ってやった方がいいんじゃないかという、
ね、でもその話を思いましたね。ただ僕一回だけね あれなんですよ、うつというふうにわからないままに、ある、通勤者の方の息子さんが、お父さんお母さんと一緒に来られて、うん、で、その人に対してすごく頑張れっていう言葉を言ってしまって、うん、でその彼はそのままもうさらにまた深いうつ時刻に陥ってしまったんですけども、うん、その経験があるもんで、それ以降は一切ご親善では特に、うん、
確かに、
うん、そういうことは言わない。
でも逆に言うとね、これもう本当にこうマニュアルってありそうでないんですよね。もうその人それぞれのケースであって、うん、その人が持っているあのいろんなさまざまな、なんていうか、付き合いというか、うん、でもやっぱり私思ったんですけど、その新、この方が言ってるように甘えてるだけっていうそういう思いも多分あるんじゃないかなっていうところはあると思うんですよ。
特にね、自分の身内だったらそうなって思うかもしれない、
逆にね、身内には甘くね、どんどん距離が遠くなっていくような気がするんですよね、うん、でもね、あの仏教で知恵と慈悲っていうんですけどね、うん、その知恵っていうのは厳しさだと思うんですね、はい、で慈悲っていうのは優しさだと思うんですよ、うん、ほんでこういい言葉やなと思ったのが、うん、知恵のない慈悲は単なる甘やかしだし、うん、慈悲のない知恵は単なる突き放しだって、うんうん、ここのね、あの昔からそれを父性と母性とかっていうことで言いますけど、うんはい、ここのバランスってすごく大事なような気がしますけどね、うんうん、
聖書でも同じことがね、
はい、
旧約と新約のね、
はい、
その厳しさとこう受け止める側と突き放す側の、は
い、っていう
愛が対比されて、
うんはい、だからっていうあまりにもそのなんて言ったら全面肯定っていうところでいくとね、うんうんうんでも本当のそのケースバイケースですよ、う
ん、それはそうですね。
だから家族とか身内であんまり客観的に捉えられなくなったら、うん、あの神社とかお寺とか教会でお話聞いてもらうのも一つの手かなという感じですか。逆に
それが実はカウンセラーとかそういうところの 今
役割がね、
やっぱり第三者っていうか、うん、でそういうのは全部そうじゃないですか、うん、介護の問題でもそうだし、うん、いろんな中でやっぱりこう人間近いからこそなんかね、あの愛情は湧くけど愛と憎しみっていうの背中合わせですから、もう愛すればこそなんかっていう、もう憎しみに変わるっていうか、
今結構カウンセラーの人とかいらっしゃるんですけど、そこに行くまでのワンクッションとして教会とか神社とかお寺ってどうなんですか。
もともとはそうだったんでしょうけど
ね、
あのどうしてもね敷居がね、
ただ面白いのはね、カウンセラーの方で聞いてたら、カウンセラーは話聞いてたら仕事できないから聞かないって言うんですよ。本音で全部聞いてたら仕事にならないし自分が壊れる
って、私もその先生が聞いたことあります、うん、やっぱりね、うん、全部聞いてて全部背負ったら、うん、もう自分が自分がつぶやいてしまうって、ね、う
ん、でキリスト教でもそれ懺悔とか牧師、はいはい、神父が聞くんじゃなくて、うん、神にこう流すわけですね。そういう形でやってきたというのはカウンセリングの基本かなという感じ。
なんか身内の方もそういう姿勢も必要かもしれないですね、
うんうん、
そうですね、うん、みんなね、
はい、いやなんか久しぶりにまたなんか
深い会話を、
深い会話、
知恵と慈悲ですよね、
知恵と慈悲、
はいはい、今週のこの番組は大城工業所さん、売屋さん、常願寺さんが支えてくださっています。お寺をお寺や神社教会に関する素朴な疑問、そして、今日のラジャさんの、幸せな家族の応募など、はい、皆さんからのお便りをお待ちしております。メールアドレスはメールアットマーク fmii.com、 ファックスは0664832501です。
はい、
お待ちしてます。
本当に、皆さんお疲れ様でした。はい、また来週水曜夜8時にお目にかかりたいと思います。はい、来週は予定は永遠の準レギュラー、は
い、レギュラーがついに、
はい、やってこられる
ので、アシスタントじゃなくて、
はい、永遠の準レギュラーが出演してくださいます。いよいよ、はい、それでは来週水曜夜8時にお目にかかりましょう。8時だよ、
神様、
仏様。
秋は夕暮れ、今はもう誰もいない海。